こんにちは、渡辺智明です。今日は声で読む名作本というシリーズの第1回をお送りします。今日読む作品は供述によるとペレイラはという作品です。作者はアントニオ・タブッキ、翻訳をしたのは菅敦子さんです。でこの人の翻訳はとても素晴らしいもので、私がこの作品を読んだ途端に読んでみたいなと思ったのは、おそらくこの菅敦子さんの役が、とても良かったからだと思います。ただしこの作品自体もとても面白いもので、すべてがペレイラという人の供述について書いたという形式を取った作品です。ですからほとんどが供述が読み上げられる形式で書いているのですが、その中にペレイラが話したことですとか、心理描写ですとか、それぞれ様々な要素が取り込まれているわけです。ですから文章の読み方としては、様々な角度の人たちの発言があって、それを読み分けるというのは大変難しいことなのですが、それがまた私のように声で表現をする仕事をしていますと、ぜひこれは挑戦してみたいなというふうに思った、そういう第一号の作品になります。それで、音声ブログを始めるまではなかなかこのような形で読む機会というのはなかったのですけれども、実際に始めてみて、ただ作品を読むだけではなくて、このように事前にちょっとコメントをしまして、それから読むというのはなかなかやりやすい方法だなというふうに思います。で、私が読む本は、白水社の U-BOOKS 134番、タイトルが供述によるとペレイラは、訳者が菅敦子さん、作者はアントニオ・タブッキです。そして発行の年は2000年の7月30日になっています。それでは、予定ではまあ10分ほどになると思いますが、しばらくの間この作品の読みをお聞きください。アントニオ・タブッキ作、菅敦子役、供述によるとペレイラは。1、供述によるとペレイラが初めて彼に会ったのはある夏の日だったという。日差しは強いが風のある素晴らしい日で、リスボンはキラキラしていた。ペレイラは編集室にいて、差し当たり仕事はなかったという。編集部長は休暇中で、彼は文芸面の構成をどうしようかと考えていた。リシュボア氏にもいよいよ文芸面ができることになって、彼がその担当になった。その時彼ペレイラは死について考えていたという。あの素晴らしい夏の日、大西洋から吹いてくる爽やかな風が木々の梢を優しく愛撫し、太陽が輝き、町全体が眩しく光り、実際編集室の窓の下で眩しく光っていて、その青さ、それは見たことのない青さだったとペレイラは供述しているのだが、ほとんど目が痛いほどの透明な青さの中で彼は死について考えていた。どうしてか、ペレイラにはそれが説明できない。彼がまだ小さかった頃、父親が悲しみの聖母ペレイラという屋号の葬儀店をやっていたからだろうか。数年前、妻が肺病で死んだからか。彼自身が肥満体で、心臓病と高血圧を患っていて、この調子だと余命はあまりないよと医者に言われていたからか。いずれにせよ、ペレイラは死について考えたという。その時手元にあった雑誌のページを送ったのは偶然、全くの偶然なのだった。 文芸誌といってもそこには哲学についての記事も載っていた。急進的な雑誌というのかもしれないな。よくわからないままペレーラはそう思った。それでいてカトリックの連中もたくさん寄稿している。供述によるとペレイラはカトリックだった。いや、少なくともその頃は自分のことをカトリックだと信じていた。ただ一つ、世の終わりに肉体が復活するという教義だけは信じられなかったが、それを除けば自分は立派なカトリック教徒だという気さえしていた。魂の存在も彼は信じていた。うん、人間に魂があるのは確実だ。だが肉体はどうだろう。彼の魂の周囲にひしめき合っている肉体はどうなるのだろう。ああ、これはダメだ。ペレイラは思った。人間は世の終わりに復活したりはしない。どうしてかって?ペレイラには説明できなかった。彼の日常について回っているこの脂肪の塊、汗、階段を上がる時の息切れ、あんなものがどうしてよみがえらなければならないのだ。あれは嫌だ。来世にまで永遠になんて絶対についていてほしくない。そんなわけで彼はその雑誌のページをごく行き当たりばったりに繰り始めた。というのも退屈していたからだと彼は供述している。その時こんな記事が目に留まった。次に掲げるのはリスボン大学に提出された学位論文の一部である。筆者は哲学家を優等で卒業したフランセスコ・モンテイロ・ロッシ。ここに掲載するのは卒業論文の一部である。同君は将来本誌の編集に携わる予定。供述によるとペレイラは題もついていないその記事を何気なく読み始めたのだったが、無意識のままもう一度読み直し一部を書き写した。どうしてそんなことをしたのか、それについてペレイラはちゃんとした返事ができない。多分カトリック急進派のその雑誌がなんとなく嫌だったからではなかったか。あの日彼は急進派にもカトリックの教義にもうんざりしていたのかもしれない。とは言っても彼は心底カトリックなのだったが、もしかしたらリスボンを覆っていたあのキラキラする夏の日に彼にずっしりとのしかかっていた贅肉全体で肉体復活の教義を憎悪していたからかもしれない。理由はよくわからないまま彼はその記事を書き写し始めた。写しさえすればその後は雑誌をクズカゴに捨てられると思ったからかもしれない。供述によると彼が書き写したのは記事全部ではなく数行だけだったという。次に引用する通り現に証拠として提出することができるものだ。我々の存在の意味を何よりも深く、また相対的に特徴づけているのは生と死の関係である。というのも死が介在することによって我々の存在に限界が設けられている事実が生の価値を理解するには決定的と考えられるからだ。読み終わると彼は電話帳を取り上げこんなことを考えた。ロッシか、なんて変わった名字だ。ロッシなんて一人しか電話帳に載っていないに違いない。そう考えながらその番号は今でもはっきり覚えているが、番号を回すと返事が聞こえたと彼は供述している。もしもしとペレイラは言った。こちらはリシュボア新聞のものですが。すると向こうの声が言った。え? ペレイラはその時こう答えたと言っている。
ああ、
リシュボアといってリスボンの新聞の名です。 2,3 ヶ月前に発刊されたばかりですが、ご覧になったことがおありかどうか。私どもは政治色抜きで無党派の新聞です。ただ魂は信じています。いや、どちらかというとカトリックなんですが、モンテイロ・ロッシさんとお話しできるでしょうか。ペレイラの供述によると、一瞬受話器の向こう側に沈黙が流れた。だがほどなく声が言った。僕がモンテイロ・ロッシですが、魂のことなど考えてるわけではありません。今度はペレイラが数秒間黙った。というのも、これほど死について深く思索した文章に署名した人間が、魂について考えないなど思いもよらなかったからだという。そこで、これはどこかで思い違いしたのかもしれないと考え、それで普段から頭に引っかかっていた肉体の復活に考えが飛んだ。だからこう言った。私はモンテーロ・ロッシという方が書かれた死についての文章を読んだのですが、私、すなわちペレイラ個人は肉体の復活を信じてはいません。もし魂のことなど考えていないと、そういう意味でモンテーロ・ロッシさんがおっしゃるのでしたら、つまりペレイラは言葉に詰まったので、彼はそのことに腹が立ったのだと言っている。供述によると、彼がイライラしたのはまず自分に腹が立ったのだが、それは未知の人間にわざわざ電話をかけて、魂やら肉体の復活などというひどくデリケートで個人の内面に関わる話をしている自分に愛想が尽きたからだった。ペレイラは後悔して、その場ですぐに電話を切りたくなったのだが、どうした理由によるものだったか、話を続ける勇気が出てこんなことを言ってしまった。私はペレイラという名で、ええ、ペレイラです。リシュボア新聞の文芸欄を担当しているものです。現在リシュボアは夕刊だけですが、というのも現在は確かに首都の他の日刊紙とは競争もおぼつかない程度の新聞ですが、そのうちもっと大きくなるはずです。それに現在リシュボア新聞は主にゴシップ記事に頼っているのを、今度文芸面を作ることになって、土曜日だけですが、まだ編集室に人間が揃っていないものだから、それで人を探してるんです。コラムを定期的に担当してくれる契約社員をね。ペレイラの供述によると、モンテイロ・ロッシ氏は慌てた様子ですぐにこう返事をしたという。今日中に編集室に伺います。仕事を探しているんです、とも彼は言った。どんな仕事だっていいんです。ええ、大学はもう卒業したので、仕事がなくては生活できないものですから。ペレイラはとっさに用心深くなって言った。編集室はまずい、まだここへは来ない方がいい。外で、街で会いましょう。どこかで待ち合わせてはどうだろう。そんな風に言ったのは、と彼は理由を供述している。ロドリゴ・ダ・フォンセカ街の扇風機が全速闇のように轟音を立てて回っていて、人が玄関を通るたびに疑い深そうにじろじろ見る。料理といったら年がら年中揚げ物ばかり作っている性悪な女管理人のせいで、いつも油の匂いがあたりに漂う。この上なくわびしい編集室に知りもしない人間を招待するのは気に染まなかったからだと。その上、知りもしない相手にリシュボア新聞の文芸面編集室とは名ばかりで、その中身といえばこの物置まがいの部屋で、初期と居心地悪さで汗みまみれになっている彼一人だと知られるのはいかにもまずかった。街で会いましょうと言うと、モンテロ・ロッシは答えた。今晩アレグリア広場というのはどうでしょう。歌を歌ったり ギターを弾いたりダンスもできる庶民的な店があるんです。僕にナポリ民謡を歌わせてくれるって言うんで、ええ、僕は半分イタリア人なものですからナポリ弁は知らないのですけれども、いずれにしてもその店のオーナーが僕のためにテーブルを郊外に一つ取ってくれているんです。僕のテーブルにはモンテーロ・ロッシって書いたカードが置いてあるはずです。あそこでお会いしてはどうでしょう。ペレイラは承知したと供述している。受話器を置いて汗を拭くと素晴らしい考えが浮かんだ。それは文芸面に今日のこの日という短いコラムを作ろうというものだったが、すぐに次の土曜日に出せると思ったものだからほとんど意識しないで、多分イタリアのことを考えていたからかもしれないのだが、こんな見出しを書いてみた。2年前のこの日、ルイジ・ピランデッロは死の床にあった。それからその下に副題をつけた。大劇作家の多分夢ではなかったの初演はリスボン。この話は1938年の7月25日のことで、大西洋から吹いてくる微風に青く染まったリスボンはキラキラしていたとペレイラは供述している。さあどうだったでしょうか。今回読んだのは第一章で約6ページの部分です。これから先をお読みになりたい方はぜひご自分でこのテキストを買ってお読みください。この話というのはミステリーの世界と言ってもいいような話なのですが、後で驚くのはこの時代背景というものが見事に書かれた作品だということです。引き続き皆さんからのリクエストやこんな作品はどうでしょうというものを受け付けてますので、私宛にメールをくだされば取り上げるかもしれません。それではまた次回をお楽しみに。